特集、性の多様性と自分らしさ、そのままありのまま、6ページ。そのままの素に素朴の素の字を当て字にしています。LGBTQ+ プラスなどと呼ばれる性的少数者の中には、誤った知識や無知などによる周囲からの差別、偏見に苦しみ、ありのままの自分で生きられない人がいます。金剛では誰もが自分らしく生きるために私たちができることを考えます。自分が出せない苦しみ。男として男が好き。女として生まれたが男として生活している。こうした人たちは LGBTQ プラスや性的少数者、セクシュアルマイノリティと呼ばれ、調査などから日本には人口の約 8% いると言われています。それにもかかわらず、自分の性を公表できている割合は、家族、友人にでさえ1から3割、職場に至っては1割程度です。令和元年度職場におけるダイバーシティ推進事業報告書、職場の人に伝えない理由の約3割は、接しづらくなると思ったから。未だに偏見があるため、自分を出すことを諦めたり、躊躇したりする現状が見られます。偏見による差別はひどくなると自殺にもつながる大きな問題です。一方で、職場でカミングアウトした人の約半数は、自分らしく働きたかったから、と回答。自分を偽って生活し続けることの難しさも垣間見えます。性はみんな違うもの。これまで性は主に身体の特徴とどのような性を好きになるかで決められてきました。性別は男か女、異性愛者かそうでないかなど二分した考えが当たり前。そのため当てはまらないと差別につながることもありました。現在は私たちの性を決める要素は大きく4つとされています。1、身体的性。生まれながらの生物学的身体的な特徴をもとにした性。2、性自認。自分の性をどのように認識しているか。3、性的思考。どのような性の人を好きになるのか。4、性表現。服装や言葉、仕草など、どのように自分を表現するか。以上が性を決める4つの要素です。成長や出会いによって変わる可能性があり、要素ごとの濃さも人それぞれ。性は多様であり、グラデーションで表されるようになりました。このグラデーションの中には、LGBTQ プラスの人だけでなく、私たち全員が含まれます。性的思考や性自認など、異なる性の個性、特性を持ち、それぞれが対等、性はみんな違うという当たり前が広がりつつあります。インタビュー、ここが辛いよ。当事者は何に困っているのでしょうか。ゲイを公表し、LGBT 支援団体などで活動するアスカトアさんに聞きました。ホモやオカマという言葉は気軽に使ってほしくない。絶対に嫌というわけではありませんが、ホモ、レズ、オカマなどは差別的、侮辱的に使われることが多い言葉。デブ、ブスを初対面の人やあまり仲の良くない人に言わないのと似ていて、関係が築けていない人から気軽に言われると特に良い気持ちにはなりませんね。カミングアウトとアウティングの違いを知ってほしい。自分が性的少数者であることなどを人に打ち明けることをカミングアウトと言います。一方で、アウティングは、本人の同意なく人に伝えられてしまうこと。カミングアウトはとても勇気が必要です。その気持ちを踏みにじるアウティングは、 絶対にしないでください。打ち明けた時の反応ってとても大切だと思う。カミングアウトは身近な人やとても信頼している人にすることが多いです。それなのに理解されなかったり、軽蔑されたりすると大きな落胆につながります。専門的な知識がなかったとしても、一人の人としてありのままの自分を理解して受け入れてほしいです。学生時代は生きる世界が狭くて苦しいことが多い。マイノリティ、少数者であるがゆえに、つながりがなかなかできず孤立し、悩んでしまうことがたくさんあります。中でも未成年の多くは、家庭と学校という狭い世界だけでの生活になりがち。そうした環境では知識や仲間が得られずに、他の年代よりも苦しんでいることが多いんです。これだけは押さえておきたい言葉の意味。LGBTQ+、レズビアン、L、女性で女性が好きになる人、ゲイ、G、男性で男性が好きになる人、バイセクシュアル、B、好きになる対象が女性、男性の両性である人、トランスジェンダー、T、性自認が生まれた時の性別とは異なる人、反対語はシスジェンダー。クエスチョニング、Q、性自認が一定でない人や自分の性を固定的に捉えたくない人。プラス、他にも人を好きにならない、自分を男性でも女性でもないと考えている、があるなど、性のあり方は多様であることを表現。マイノリティ、少数者、少数派、反対の多数派はマジョリティ。ヘテロセクシュアル、異性を好きになる人。ソジ、SOGI、好きになる性別、性的指向、自分の性別への認識、性自認の頭文字を取った言葉で、性の多様性を表す。国連も推進している。脱、自分は無関係。誰もが無関係とは言えない性の多様性の話。性の悩みを抱える人に、優しい社会を実現するために必要なことを、ジェンダー問題などを研究する三成美穂さんに聞きました。三成美穂、プロフィール。ジェンダー法学、ジェンダー史専攻。奈良女子大学では先月末まで副学長も務めた。日本学術会議副会長やジェンダー法学会理事長を歴任。生駒市の人権施策審議会委員。プロフィール、終わり。すべての選択肢が対等。性の問題を考える上で必要なのが人権の意識です。人権とは、人間は一人一人違った個性を持つ多様な存在であることを認め尊重すること。そしてその個性は決して侵害されるべきものではありません。同じことが性についても言えます。自分の性の認識やどういう対象が好きかは個人の特性。そのどれもが多様な選択肢の一つで、多数派かどうかにかかわらず、対等なものとして尊重されるべきなんです。気づくことから始める。性的少数者に寄り添うことは個人でも可能です。性の問題を理解したり、権利を守るために一緒に行動したり、そうした人たちをアライ、ALLY、アライと呼びます。アライとは、ありのままを支える存在。性的少数者の置かれた状況を理解し、その状況の改善のために、自分ごととして行動できる支援者、仲間を指す言葉です。アライはどんな形でも誰でもなれるものですが、 性的少数者が周りにいないと実感が湧かないと思います。しかし、性の困りごとを抱える人たちは皆さんの周りにも必ずいます。声を上げられないだけなんです。例えば、男らしさや女らしさも性の問題の一つです。ここでのらしさは、男はこうあるべき、女はこうあるべき、という社会が作った規範のようなもの。その規範に自分を合わせなければ、生活しづらくなってしまうんです。悩みに気づくことは難しいことではありません。自分を出して生きられない辛さに、いかに寄り添えるかが大切です。見えない問題に目を向け、配慮できるようになれば、誰にとっても優しい社会になります。性的少数者はもちろん、自分自身が困りごとを抱えた時のためにも、困りごとを共有できる社会へ。まずは気づこうとすることから始めてみませんか？トーク、性の多様性の問題、あなたはどう考えていますか？様々な年代の皆さんに自身の思いを話してもらいました。岩村隆夫さんのトーク、人それぞれが当たり前。どんな個性も不思議じゃない。人は何に関しても個人差があるものだと思います。それは性に関しても同じ。どうあっても不思議ではないはずです。ただ、まだまだ世間の普通と異なれば、抵抗を感じる人も多いと思いますね。岩村隆夫さんの写真があります。上谷さんのトーク。どんな個性があっても個人として受け入れる。LGBT も個人の個性の一つだと思っています。友人にカミングアウトされても接し方はきっとこれまで通り。子供や親友などより身近な存在ならより理解しようと深く学ぶかもしれませんね。上谷さん親子の写真があります。辰巳義彦さんのトーク。誰もが一度きりの人生、個性を出しやすい環境を。LGBT について深く知っているとは言えませんが、他と変わらず接します。せっかくの人生、個性を出していきたいですよね。誰もが自然体で過ごせるように、周りも理解、尊重するべきだと思います。辰巳義彦さんの写真があります。トーク終わり。広報誌読者モニターの皆さんの声。いろいろな人がいて当たり前。人間として誰でも同じだと思います。60歳代、女性。多様性はあっていいものだと思う。40歳代、女性。身近な人のために、知識やいろいろな人の考えを知っておきたい。常識にとらわれず、様々な考えの人がいるから楽しいと思えるようになるのが理想。20歳代、女性。あなたらしくいられる瞬間を、もっとこの街で。ありのままの自分で生きるを共に叶えるために。自分を偽って生活する必要のない社会を目指して、生駒市はもちろん様々な機関が取り組みを実践しています。ここではその一部を紹介します。4月スタート、パートナーシップ宣誓制度。性的マイノリティであるカップルが、互いを人生のパートナーとして宣誓したことを認証する制度をスタート。当事者の皆さんの生きづらさや不安を少しでも軽減し、社会の理解促進を目指します。法的拘束力はありません。証明書やカードと同じデザインの便箋でパートナーに手紙を。パートナーシップ宣誓は人権施策課で受付。さらに生駒市の思いを交わす婚姻届と同様に、届出時に書いたパートナーへの手紙を3年後に郵送します。中学・高校生向けのリーフレットを作成。 性的マイノリティであることを自覚し始める思春期は、一人で悩み、追い詰められる場合もあります。そうした不安や悩みを和らげ、同級生や周囲の理解を深めようと企画作成。冊子は私立中学校や市内の高校に配布し、活用してもらう予定です。公共施設などでも配布しています。当事者のインタビュー記事やごく説明などを掲載し、大人も読み応えのある冊子です。生駒市ホームページで読めるほか、人権施策課窓口や市公共施設などでも配布しています。なくなり次第終了。QR コードが9ページ右下にあります。抱え込まなくても相談できる場所があります。寄り添いホットライン、一般社団法人、社会的包摂サポートセンター、セクシュアルマイノリティ専用ライン、フリーダイヤル 0120-279-338、24時間受付。みんなの人権110番、奈良地方法務局、月曜から金曜日の8時30分から17時15分、祝日年末年始を除く、電話 0570-003-110。 以上、特集についての問い合わせ、人権施策課、電話 0743-741111、 内線656。